僕たちを助けたのは亜希子さんだった。亜希子さんが駆けつけた時、リカはピクリともしない僕を引きずって山を降りようとしていた。僕は死んだように動かなかったし、リカは血まみれだし、ベソをかいているし、とにかくひどいありさまだったらしい。さすがの亜希子さんも真っ青になったそうだ。結局僕とリカに与えられた自由はたったの2時間だった。その2時間の代償はちょっとばかり高くつくことになってしまった。ただでさえ症状が悪化してたのに、僕はかなりの無茶をしてしまった。そのせいで僕の肝臓はまた壊れてしまった。少なくともあと1ヶ月は病院を出られないらしい。病院の年越し決定である。とにかく1週間ばかり僕はベッドから動けなかった。ひどく体がだるく、起き上がることさえできなかったのだ。熱は39度のあたりをずっとさまよい続け、ありとあらゆる点滴をノンストップで受けることになった。
おい、ゆういち、いつものカメラ屋でフィルム買ってこい。
ああ、
いいか、トライ X400 だぞ。いいな、間違えるなよ。
2週間後、ようやく体が動くようになると、僕は亜希子さんの目を盗んで病室を抜け出した。もちろん理科に会うために。
ここまで来るのに、こんなに時間がかかるなんて、さすがに病み上がりはつらい。あれいないのか。まずいな。検査の時間かな。
バカ！
僕の顔を見るなり、リカは怒鳴った。
あのさ、なんでこうなってるんだよ。
病人だから。
それはお前もだろ。俺よりお前の方が重病。
ゆういち、まだ起きちゃダメなんでしょ。ほんとバカなんだから。
ちょっとぐらいは大丈夫だって。
ダメ。
けどさ。
ダメ。
あの
ダメ。
あのさ、俺、親父のことがあったから砲台山にお前を連れてったわけじゃないから。
え、ゆういち、 それを言いに来たの？わざわざ？
そうだよ。
ってことは、ゆういち、何も覚えてないの？
え？どういうことだ？
だから、砲台山で倒れた時のこと。ほら、倒れた後、だから言ったでしょ。
俺、なんか言ったの？
言った。
リカはしどろもどろになり、なぜか顔は真っ赤だった。だから、何をと僕は聞けなかった。僕は何を言ったんだ。
まったく、何度言えばわかるのさ。あんた動ける体じゃないんだからね。どうしてわかんないわけ？きっと頭が空っぽなんだ。おお、絶対そうだ。スカスカピーマンで叩いたらスカポーンと音がするんだ。
アキコさん、俺、気を失っている時、何か言いました？
あ？
なんで笑うんですか？
へえ、あんた覚えてないんだ。
え、やっぱ、なんか言ったんですか？アキコさん。
はあ、いいね、若いね、羨ましいね。
僕は一体何を言ったんだ。
いずれにしても、若いというのは確かにすごいことだった。寝ていたら体はぐんぐん良くなった。というわけで、砲台山事件から2週間後、熱はすっかり下がり、とりあえず明子さんによる監禁も解けた。ただし、もちろん病院の抜け出しは禁止である。せいぜい病院内を散歩するくらいだ。その散歩の途中、僕は理科の病室に寄ることにしている。